まあ、礼拝堂のリフォームが完了いたしました。今から4年前のちょうどこの時期、教会のリフォームをしましょうと、ね、祈り始め、昨年の8月に屋根と外壁と十字架、そして先週ですが、ね、内装のリフォームが全て完成いたしました。神の家、建物としての教会を尊ぶ兄弟姉妹の祈りと捧げ物に、ね、心から感謝いたします。天国で報いがありますので、どうぞ受け取ってください、ね、皆さんが神様の家を建てると、神様はあなたの家を建ててくださいます。どうぞ死の信仰を持ってください、ね。まあ、先週はですね、私と吉子先生は北九州シオン教会創立64周年記念礼拝の奉仕に招かれ、まあ、私が礼拝で説教し、その後の交わり会で吉子先生が証しをしました。まあ、皆さん大変喜んでくださり、ね、親しみを持って交わってくださいました。またこちらの教会でも兄弟姉妹たちが、ね、本当に立派に礼拝を守ってくださったことを感謝いたします。まあ、いろいろ報告もあるんですけれども、ですね、交わりの中でお話しいたします。また今日ですね、週報の表紙はイエス様の十字架です。これ宮本さん書いてくれたんですね。次週の20日はキリスト教三大祭りの一つ復活祭です。そしてその1週間前、今日からの1週間は受難週と言います。そして今日の日曜日ですね、これは主路の日曜日というパームサンデーと言います。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入城されたその時です。群衆が手に主路の枝を取ってイエス様を迎えました。そのことからこの名がついています。週報の右側をちょっと見てください。今日から受難週です。今日が主路の日曜日、パームサンデー、イエス様がエルサレムに入城されました。17日の木曜、これを千束木曜日と言います。イエス様はこの後最後の晩餐をですねされ、ゲッセマネに行かれ祈られました。そこで18日捕らえられて、ね、まあ、真夜中でしたけど裁判にかけられ、十字架にかけられます。イエス様が十字架にかけられたのは午前9時頃です。午後3時まで6時間ぐらいかけられましたね。そして死んで葬られました。そしてですね、20日来週ですが、キリストが復活からよみがえられました。金曜日のですね、を特別に受難日とそのように言っています。ちょっと一応常識的に覚えておいてください。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。ルカの福音書10章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。聖書箇所は週報に書いてある通りですが、では最初にルカの福音書10章の25節だけ読んでください。
すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。
はい。ルカの福音書公開説教38回目、今日は10章の25節からです。まあ、今日のテキストは10章の25節から37節までですが、このところは聖書の中、福音書の中でですね、大変有名な良きサマリア人の例えと言われるところで、ルカの福音書だけに記されている内容です。この良きサマリア人の例えはですね、今読んだところ、イエス様と律法学者との論争から始まります。25節、ある律法の専門家が立ち上がってイエス様を試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。では野村姉妹、それに対してイエス様は26から29まで読んでください。
イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。 すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。
はい、イエス様の問いかけに対してこの律法の専門家は答えました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これは旧約聖書申命記6章の5節からの引用です。そしてですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これはレビ記19章の18節からの御言葉です。彼はイエス様の問いに対して正しい答えをしました。それでイエス様はこの律法の専門家に、その通りです、で次にそれを実行しなさい、そうすれば命を得ます。旧約聖書において神様はモーセを通してイスラエルのために律法、まあ、命令とか掟ということですね、与えられました。でその内容はモーセ5章ですね。そうせ、あの旧約聖書の最初の5章、あの5つの手紙をモーセ5章と言います。その中の出エジプト記、レビ記ですね、民数記、申命記に記されていますが、律法の数は613です。その中にはシナイ山のですね、10回も含まれていますので、603プラス10回、合計613がですね、律法の数です。しかしイエス様が来られて、イエス様はこのすべての律法を完全にですね、成就、全うされました。そして613の律法を2つに集約、まとめられました。私たち今新約の時代に生きるですね、クリスチャンに対しての律法は2つです。2つです。それは第一に、ここに書いてある心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの主なる神様を愛しなさい。これが1番目で、2つ目がですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これが旧約新約の律法です。律法ですから、これは神様の命令であり掟です。守らなくてもいいし、守ってもいいというものではありません。守らなければならないのです。もし皆さんが誰か他の人からキリスト教の掟っていうのは何ですかと尋ねたら、ね、問われたら、神を愛し人を愛すること、これがキリスト教の掟ですと答えてください。これがキリスト教の掟だと言います、ね、ですから旧約姉妹、神様はこの基準で皆さんを裁かれます。神様は皆さんにですね、あなたはなぜ神を愛さなかったのか、そしてまたあなたはなぜあの時あの人を愛さなかったのか、これが神様の皆さんに対する問いかけです。この基準で裁かれます。29節、しかしこの律法の専門家は自分の正しさを示そうとして、リビングバイブル訳では自分がある種の人々を愛していないことを正当化しようとしてと、別訳にはこう書いてあります。イエス様に聞き返しました。では私の隣人とは誰のことですか。旧約姉妹、皆さんが愛さなければならない人は誰でしょうか。30節から35節がイエス様が例えを語られた良きサマレア人のお話です。では野村姉妹、30から35まで読んでください。
イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。 同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに引き合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
はい、そこまでですねまあこの話は皆さんよく知っているお話です。今日はこの中より3つのポイントについてお話をいたします。その3つのポイントは、私たちは誰を愛さなければならないか、私たちはどのように愛さなければならないか、そして3つ目がクリスチャン生活というのはどのような生活か、この3つのポイントについてお話をいたします。では第一のポイント、私たちは、ね、誰を愛さなければいけないのでしょうか。30節の括弧の中ですある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにして逃げていった。ここに強盗に襲われ着物を剥ぎ取られ、殴りつけられ、傷つき半殺しの状態で倒れている人がいます。まあ、今日ですね、罪とサタンの支配するこの世の中で辛い仕打ちを受け、傷つき、まあ、財産や持ち物を奪われ、立ち上がることのできない、もう多くの人がいます。一つの証しをします。ここに一冊の本でアンクル・ジョンと呼ばれた男というタイトルです。この人の証しです。アンクル・ジョン、彼の本当の名は渡辺清といい、ルーテル教会の牧師です。明治22年1889年熊本県御船町に生まれ、兄修二が大学の休みで帰省した時、一冊の本を彼に渡しました。それは聖書でした。清はその本の中に書いてある一つの御言葉、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるに捉えられました。やがて兄の勧めで教会に行くようになり、20歳の時熊本市水道橋ルーテル教会でブラウン博士から洗礼を受け、以後牧師としての道を歩みます。46歳の時アメリカのゲティスバーグの神学校に留学、その時からジョンと呼ばれます。昭和16年アメリカ留学の経験を買われて軍の通訳として招集され、香港に派遣され、サンシュイボ捕虜収容所に勤務。そこには多くのイギリス兵が日本軍の捕虜となり、非人道的な扱いを受けていました。その中で渡辺清は軍の命令に反して命がけで捕虜たちに医薬品を運び、多くの捕虜の命を助けました。ここにその回想があります。これは H.L.O. デイビスさんという従軍牧師の回想です。聖テレサ病院が封鎖されてから私はサンシュイボ捕虜収容所に移りました。そこでは赤痢が蔓延し、士気はどん底状態となり、数週間前まで元気だった仲間たちが老人のようによたよたと動く様はまるで骸骨が歩いているかのようでした。ここでは医薬品がどうしても必要でした。日ごとに人が死んでいきました。そんな時日本軍の通訳の一人で渡辺という名のクリスチャンが収容所の医師たちのところに血清を密かに運んでいると聞きました。彼は大きな危険を冒してまでこれを行っていました。彼は忠実な日本国民でしたが、キリスト教の教義を守り、それによって生きていました。もう少し行きます。別の人の回想です たった1日で17人の捕虜たちが赤痢とジフテリアの合併症で死んだ。捕虜収容所に血清は全くなく、医療行為はいい加減で場当たり的だった。しばらくしてある非戦闘員の通訳が少量の血清を密かに収容所に持ち込んでいたこと、またこれが最悪な場合の治療に用いられたことを知った。その後この収容所内の小さな病院はいろいろな種類の医薬品を何らかの手段を使って手に入れていたが、私はこれらの医薬品を日本人軍医の目に触れないところに隠していたことを知っていた。その医薬品の主な供給源は日本人通訳であり、彼は他の日本人たちとはかなり違った人物と考えられていることを私は知った。彼はまた抑留されていない友からの伝言を伝え、私たちを助けるために惜しみない努力をしてくれた。彼は報復の恐れを抱くことなく、接することのできる数少ない日本人の一人であった。彼がどこからこれらの品々を手に入れたのかわからなかったが、明らかに私たちの仲間内の好意を寄せる人たちからのものであって、決して日本軍の配給物ではなかったことは確かであった。イギリス兵の捕虜の多くは日本人を憎みました。しかしアンクル・ジョンだけは例外でした。多くのイギリス兵に日本人にもこのような人物がいるのだということをですね、認識させました。やがて戦争が終わり、アンクル・ジョンは英国の BBC 放送に出演します。でそのテレビを見た一人の英国の女性はこう言っています。放映の翌日のことだった。私はアンクルジョンとストランドのレストランで食事をしていた。まあ、この私というのはキャスターのことですが、私たちは周りの情景に無頓着だったが、ウェイトレスの一人が私たちに近づいて、そわそわしながら近づいてきた。そして彼女は腰をかがめてそっと私に耳打ちした。この方、昨夜テレビに出ていたあの日本人ではないでしょうか。私が確かにそうですよと答えると、やおら彼女は身を起こし異議を正した。私たちの気配にアンクルジョンは何か話が運んでいると思ったようで、振り返って彼女に微笑みかけた。すると彼女はこう語り始めた。昨夜まで私は全ての日本人を憎んでいました。兄は日本人に拷問されて香港で亡くなりました。でもあなたのような日本人がいたことを知って、私はもう日本人を憎む気持ちが消えました。だって良い日本人もいることが分かったのですもの。どうぞいつまでもお元気で。食後、ランカスターゲートにある彼のホテルまで送りながら、ウエストリスが話したことをアンクル・ジョンに詳しく説明した。私たちは地下鉄の車内で隣り合って腰掛けていたのだが、そっと彼の方を見やると涙が頬を伝って流れていた。どうしたらいいか、何を言ったらいいか、私には分からなかった。私よりはるかに年上の彼が車中の公衆の面前で恥ずかしくもなく泣いている。彼はハンカチを取り出して顔に、押し当て、しばらくの間じっとしていた。やがて目を上げると涙を拭き、微笑みを浮かべていった。私が若いの施設に慣れて本当に良かったと、それをですね、お証しがあります。マタイ5章の9節、平和を作る者は幸いです。その人は神の子と呼ばれます。巨礼姉妹、愛するということにおいて、国籍、人種、年齢、性別、宗教や、ね、主義主張は関係ありません。このサマリア人と強盗に、ね、襲われたユダヤ人は付き合いがなく、むしろ敵対をしていました。あの人は他の宗教を信じているので愛しませんとは言えないのです。愛はね、それらをはるかに超えた大きなものです。マタイ5章の44節には、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとあります。今週は受難週、イエス様は自分を憎み十字架にかけた者のためにも祈り、すべての人の贖いの代価として十字架にその命を捧げてくださいました。巨礼姉妹、あなたの愛を必要としている人すべて、あなたが 愛さなければならない人です。あなたの愛を必要としている人はすべてあなたが愛さなければならない人です。ヨブという人はこのように言いました。私だけを読み出します。もう開くならヨブ記31章です。16節より、もし私がよるべのない者の望みを退け、ヤモメの目を衰えさせ、私一人だけ食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、もし私が着るものがなくて死にかかっている者や、身を覆うものを持っていない貧しい者を見たとき、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれが温められなかったなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。自分が愛すべき人ですね、いるのにそれを行わなかったら、もう手がですね、折れてもよいと、そのように彼は言った人です。愛するということは神様の命令です。ね、そしてあなたの愛を必要としている人すべてがですね、あなたが愛さなければいけない人です。神様はですね、この命令によって私たちを裁かれるということです。では第2のポイントに移ります。第2のポイントですね、私たちはどのように愛さなければならないのでしょうか。4つのポイントからお話をいたします。では野村姉妹、ルカの福音書10章の36、37読んでください。
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。
はい、人を愛することにおいて聖書は一つの大切な思いというのを語っています。それはですね、憐れみの心を持つということです。これがイエス様の心です。福音書を見るとイエス様は何度も彼らを憐れんで、彼らを憐れに思ってと、たびたびその言葉が出てきます。憐れむということは同情する、気の毒に思う、かわいそうに思うですね。愛はこの心からスタートいたします。ですから愛の反対は無関心なのです。愛の反対は憎しみではありません。憎しみは愛の別の形です。愛の反対は無関心なのです、ね、愛することの第一歩、それは憐れみの心を持つ、かわいそうだと思うという心を持つこと、これが愛の始まりです。ではどのように愛するのか、2番目のステップ、31節32節を読みますと、この祭司とレビ人はその場に出くわし、傷ついた人を 見ました、まあ、彼らも人間ですからかわいそうだと思ったかもしれません。しかし反対側を通り過ぎていきました。関わりたくない、面倒に巻き込まれたくない。愛することの第2ステップ、それは相手の人に近づき、その人に距離しまい関わることです。関わることです。ある面では大変の面倒です。しかしそれが愛なんです。このサマリア人は旅の途中、旅を急いでいたかもしれません。しかし傷つき倒れている人を見て、ね、放っておけない、関わりを、ね、関わることにしました。巨霊姉妹、あなたに関わってくださる人が多ければ多いほど、あなたは人から愛されています。私の妻の叔父が諫早にいます。もう87歳にもなりますが、ね、叔父のところにはいつも人が集まってきます。叔父のことを人が心配してくれるんです。どうしてね、一人暮らしですからですね、どうしてるどうしてるって、私たちも一年に一度二度は必ず行きます。多くの人の関わりを持っていますですね。愛されているおじさんですね。 そしてあなたが関わっている人が多ければ多いほど、あなたが関わっている人が多ければ多いほど、あなたは人を愛する人です。なぜなら愛するということは関わることだからです、ね、しかしながら、たとえ皆さんに関わる人が誰もいなくても、ね、皆さんに、ね、熱烈に皆さんに関わりたいと、ね、願っておられるお方がおられます。その方がイエス・キリストです。フィリピ2章を開いてください。では野村姉妹、2章の6節から8節です。読んでください。
キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人として性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
はい。兄弟姉妹、この全宇宙を作られた全能の神様が、神様であることに、神であることに固執、こだわらないで、神の座から降りて、ご自分を捨てて、私たち人間と同じようになられました。兄弟姉妹、これ以上の関わりが他にあるでしょうか。そのお方がイエス様です。イエス様は私たちと関わりたい、関係を持ちたい、そう思って神様の座を捨てられたと書いてある。こだわらなかった私たちと関わりたい、イエス様はその一心で人間と同じ姿になって、神様の方から私たちの方に近づいてくださいました。今の時代、無関心の時代と言われます。愛のない時代です。愛することの第二ステップ、それはね、相手の人に近づき関わっていくことです。では愛することの第三ステップに行きます。それは相手の問題をあなたが担うことです。強盗に襲われ傷つき倒れている人がいます。自分の力で起き上がることはできません。誰かが助けてあげなければこの人は死んでしまいます。では野村姉妹、ルカ実証に戻って34節だけもう一回読んでください。
近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった、
はい、このとこは医者であるルカらしい表現です。オリーブ油はですね、ヤコブ5章14節に書いてありますが、当時オリーブ油とブドウ酒を混ぜて傷口に注いだようです。まあ、医学的な治療を行い、包帯をし、自分の家畜に乗せ、ね、宿屋に連れて行き、解放しました。聖書が語る愛はですね、相手の必要に応じるということです。これはですね、わがままを聞いてあげなさいということではありません。ね、相手の自分勝手な要求に対して、ね、全部答える必要はありません。本当にそのことが必要かどうか見極めて、相手の必要に答えてあげることです。わがままを聞くことではありません。ね、そこはちゃんと賢くですね、見極めてください。でないとあなたは振り回されてしまいますですね。相手の必要に応えること、何が必要か。では一箇所聖書を開きましょうですね。ヤコブの手紙2章を開いてください。14節です。では14節から17節、野村姉妹読んでください。
私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもことを書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心して行きなさい 暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。
もし、17まで、ごめんなさい。
それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。
もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物に事欠いていたら、あなた方のうち誰かがそのような時に安心して生きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言って、何も与えなら何になりますか。食べるものも着るものもない人に必要なのは、ね、医療と食料です。言葉だけではありません。まあ、一つのお明かしをいたします。アメリカのですね、クリスチャン作家ゲアリー・トーマスという人、飛行機の中の体験談というですね、短い本を書いています。このような内容です。トーマスが窓側の席に座って本を読んでいると、隣の親子が言い争っています。男の子が窓側の席に座りたいと言っているようだったので、トーマスは窓側の席を譲り、通路側に譲りました。しかし母親はしきりに後ろの座席を振り向いています。実はこの母親は11歳になる娘もおり、娘は最後尾のトイレの隣席の座席に座っていました。その座席は狭く、両側に大男が座り、しかもトイレ待ちの乗客が列を作っている。その席に座るとシアトルまでの数時間非常に窮屈な思いをする。トーマスはでね、深いため息をつき、母親に後部座席に座っている娘さんと帰りましょうと申し出ました。こうして後部座席に移ってみると、そこは確かに最悪の席でした。大男に挟まれ、窮屈な席に腰を下ろし、読みかけの本をシートポケットに入れながら、トーマスは愛というのは何かについて考えました。愛について論じたりですね、祈ったりすることはあっても、結局のところ愛は愛するという行為なのだ。他人に席を譲るということを実行したことにより、ね、自分は神様に対して聖なる奉仕の小さな一歩を踏み出した。彼女少女の笑顔と母親の安堵の顔を見たとき、トーマスは神の栄光の輝きを垣間見たような思いになった。でこのように記されています。ね、愛というのは結局愛することなんだと、ね、相手の必要に応えることなのだと、でそういうことです。愛することの第三ステップ、それは相手の必要を知ってその必要に応えることです。これはとても現実的なことです。言葉だけのことではありません。愛というのは愛するという動詞なのです。ですね、はい、では愛することの第4ステップに行きます。では野村姉妹、ルカの福音書10章に戻って35節だけ読んでください。
次の日、彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
はい、そこまでですか。はい、このサマリア人はね、サマリア人は一晩宿に泊まり、傷ついた人を介護しました。しかし彼もですね、旅を急いでいました。何日も関わることはできません。ですからデナリ2つ、1デナリは当時1日分の労働賃金、2つを取り出して宿屋の主人に渡して言いました。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りにまたここに寄りますので、その分払います。これは兄弟姉妹、これはとても大切なことです。それはあなたができることをしなさいということです。相手の人の必要に全て応えることはできません。人間は誰でも限界、できることに限りがあるのです、ね、限界があります。そうでないとあなたも倒れてしまいます。それは聖書が語っていることではありません。人手でできないときにはですね、 ティームでします。教会がそのティームです。教会でするのです。みんなで支え合うのです。中部の人を4人で担いだ話は皆さんご存知でしょう。あれが教会なのです、ね、そしてあなたは教会の一部です。しかしながらですねあなたが払うですね、犠牲の大きさが愛の大きさです。では一箇所聖書を開きます、はい、第一ヨハネ3章を開いてください。17節から19節です。では野村姉妹です。
世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
19まで。
それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。
世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。少し前の16節を読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命をも捨てるべきです。で、ここに命をも捨てるべきですと書いてある、これが犠牲を払うということです。イエス様は言われました。ヨハネ15章の13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。愛はその犠牲の大きさによって測られます。命より大きな犠牲はありません。故に命を捨てる、これよりも大きな愛はないのです。そしてこの愛を私たちに示してくださったお方、その方がイエス・キリストです。十字架の上でですね、ご自身の命を私たちのために捧げてくださいましたイエス様の愛をよくですね表している もう一つのお証しがあります。ノンフィクション作家の松下隆一さんの作品に、何時と何時を子に迎えん、人を殺めし何時なれどという本があります。1985年24歳の少年が姫路と神戸で母子3人を殺害するという凶悪な犯罪を犯しました。彼の生い立ちは悲惨なものでした。3歳で母親に捨てられ、父親に育てられますが、17歳の時にその父も事故で失います。彼の口癖は天涯孤独です。この犯罪者の裏側を朝日新聞は、母恋し一点恨みに幸せな家庭への憤り紛失という見出しで記事になりました。この記事が一人の女性、日本キリスト教団の婦人牧師の目に止まり、そして心に留まりました。彼女はこの死刑判決を受けた青年を養子に迎えます。何時を子に迎えんという本のタイトルはここから来ています。しかし罪を犯した者を子に迎えるというその苦しみ、重さが容赦なくのしかかります。この婦人牧師は母親として被害者の家族のところへ謝罪に行きます。人々はなぜ犯罪者の味方をするのか、被害者の心情を理解できないのかと非難します。この母親となった婦人牧師の愛を知り、犯罪を犯した青年は獄中で罪の意識を持ち、やがて信仰が芽生え、キリストを救い主と信じるようになります。しかしそれまでにこの婦人牧師が味わった苦しみがどれほどのものであったか計り知ることはできません。ローマ人への手紙5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが神に背き、神に逆らい、ですね、神を信じなかった時、すでにキリストは 私たちの罪の身代わりとして十字架に死んでくださったのです。その愛を知って私たちはキリストを救い主と受け入れ、またその愛を知って私たちは人を愛することができるようになるのです、ね、私たちが神に逆らっているその時に、キリストは私たちが神の子となるためにご自分の命を十字架に投げ打たれました。その愛の上に今私たちは罪が許され救われ永遠の命を受けているのですと、そのようなですね、お証しがあります。第二のポイントはでね、どのように愛するか、四つのポイントで語りました。簡単にまとめます。第一のステップ、憐れみの心、かわいそうだという心を持つということ。二つ目でね、あなたの愛を必要としている人にあなたが近づき関わることです。3番目、相手の問題をあなたが追うこと、言葉や口先だけではなく必要に応えること、現実的な問題です。第4のステップ、払う犠牲の大きさが愛の大きさです。自分の命を捨てる、これ以上の愛はありませんですね。イエス様はその最高の愛を私たちに示してくださいました。では最後にポイントをですね、私たちのクリスチャン生活に移ります。ではローマ人への手紙5章5節を開いてください。では野村姉妹、ローマ書5章5節だけ読んでください。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たち人間は神の形に作られました。神の形というのは義と正と真実と愛です。神は愛ですとあります。ですから私たち人間はどうしても愛が必要なのです。愛がなくては生きていけないのです。しかし聖書が語る愛はこの世の愛とは違います。先日フーケモンという映画を見ました。その中で牧師がこう言っています。もし誰かがあなたに何か良くしてくれたら、その人を愛するというのはあなたは自分を愛しているのであって、その人を愛しているのではありませんとですね、このように言いました。愛は愛するという動詞であり、愛という何か目に見えるものがあるのではありません。愛は行いによってしか証明できないのです。愛は愛するという動詞なのです。そして聖書が語る愛は必ず犠牲を伴います。今日は受難週、イエス様は十字架の上で最高の愛を私たちに示してくださいました。愛するということは私、新約の律法です。愛してもいい、愛さなくてもいいということではありません。愛しなさいという命令なのです。この良きサマリア人はの例えはそのことを私たちに教えています。しかし私たちの愛は、人間の愛は足りません。人間は自己中心な人間だからものだからです。ですからここに聖霊によって神の愛が私たちに注がれているのですと書いてあるのです。聖霊はもう一人のイエス・キリストです。そのイエス・キリストの愛をもって私たちは人を愛することができる。ですから聖霊に満たされることが必要なのです。この第一ヨハネの手紙第一ヨハネの手紙というのはクリスチャンに宛てられた手紙ですがですね、イエス様中心ですね。今年のテーマはイエス様中心ですね。イエス様が愛の手本です。で最後にですね、ヨハネ第一の手紙の、皆さん5章を開いてください。これ聖書に書いて、修法に書いておりません。4章です、ごめんなさい。7節からですね、12節、聖書のずっと後ろの方、ヨハネ第一の手紙4章の7節から11節ですね。この7節から11節まで皆さんとお読みして、ね、今日の説教を終わります。では開きましたが、ヨハネ第一の手紙4章です。 では7節からご一緒にお読みいたします。はい、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。12節、未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ではお祈りしましょう。目を閉じて今日語られたことを今一度反芻思い起こしてください。